大石武史がお送りしています SBS ラジオ朝脱、時刻は8時45分です。武ちゃんのパワーパワーボックス、毎週火曜日は子育てをテーマにさまざまな話題をご紹介しています。今日は海外の幼児教育事情を取り上げます。世界には国の数だけ教育方法があると言われていますが、中でもドイツは幼児教育発祥の地として世界でも一目置かれています。また日本の幼児教育とも随分違う点も多いそうです。今朝はドイツではどんな幼児教育がされているのか、ドイツの幼児教育に詳しい静岡市葵区の子どもの本とおもちゃの専門店百鳥森の代表柿田智弘さんに伺います。柿田さん、おはようございます。
おはようございます。
前回5月19日に出演していただきましてね、はい、お久しぶりですけれども、はい、またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、そのドイツなんですけどもね、はい、ドイツが幼児教育発祥の地と言われるゆえんなんですけれども、
はい、
この辺は、
そうですね、18世紀に生まれた、フリドリヒ・フレーベルという方がですね、19世紀に入ってからなんですが、
はい、
初めて幼稚園を作るんですね。それまでは小学校からの教育ということは、始められてたんですけど、幼児期にも、小学校とは違う教育方法があるということをフレーベルが提唱して、そういう幼児教育の祖と言われている方なんですね。そういう方がドイツにいたと、いうことなんです。
そうです。
キンダーガーデンというのはだから、元はドイツ語から来ているわけですね。
そうですか、はい、これ意味とすると直訳すると
子供の祖っていうふうに訳されるんだけど、実はその、植物を育てるように子供をこう育てていくんだっていう意味なようですね。
なるほどね、
はい、
でフレーベルが作ったともいえるドイツの幼児教育なんですけれども、これどんな教育方法なんでしょう。
はい、そうですね、日本の幼児教育に関して その法律も今はドイツに習っていると言われていてですね、例えば環境を通して行う教育と言われて一言に言うと言われるんですね、
はい、
なんだか分かんないと思いますけど、小学校からは先生が言葉で伝達して 1+1 は2であるとか、文字の書き方はこうだよっていうふうに教える方法は取られるんだけど、幼児期ではまだそれはできないと。で大人がいい見本を見せるとか、それからこの周りにあるものですね、そういうその自然とか、その室内の中でのこう遊ぶ環境というか、育つ環境、そこから学んでいくんだよっていうことを、一言で言えば言ったということなんですね。
なるほどね、
はい、
で具体的にこれどんな幼児教育をしているということになるんでしょうか。
そうですね、私は仕事でよくドイツに、輸入の、おもちゃを扱っているお店をやっている関係で、ドイツが、おもちゃの発祥の地でもあるというふうに言われてて、それでよく行くことがあるんですが、その度に幼稚園をこう見学させてもらうんですね。で特にですね、2年前に行ったところは、フレーベルセンターというところへ行きまして、本当にね、いい幼稚園をそこで隣に隣接してされてて、そこを見学させてもらったんですけど、そこに今大石さんが見てる写真が、
はい、
その時の写真、
お借りしたのがありますけれども、
はい、
フレーベルの幼稚園は森の中にあるんですね。これ
まるでね、森のような、グラウンドというものじゃなくて、園庭というのが森ですよね、これはね、でこれはね、日本とやっぱもうあ違いますよね。日本の幼稚園はどうなってるかというと、1年に一度運動会をやるために広々しちゃってるんですよ。たった1年に一度のために、しかもその子どもたちはその練習なんかをもう入園した当初からやらされるっていうことなんだけど、そういうことはないんですね、向こうはね。はい、いつもこう遊んでることが、その子供を育ててるんだっていうふうに考えてるようですね。
そうですか、
はい、
どうでしょう、こう大きく見てですね、日本の幼児教育との違いっていうのはどの辺になりますか。
やはりですね、なんていうか、まずですね、子を大事にしてますね、向こうは。
子、
いろんな、例えば園庭には砂場があったり、ブランコがあったりっていうことは あの子供がそれを選べるわけですよね。それから室内では積み木があったりごっこ遊びをするところがあったり、それからテーブルの上で、構成遊びといいますかね、そういうものをやったり、あのアナログのゲームですけどね、そういうものをやったり、子供がそれを選べるんですね。で、絵を描く子もいれば粘土をやる子もいれば、それをちょっと考えてみると日本でいうと、さあ今から絵描きますよって言うと全員絵を描くんですよね。さあ今から歌を歌いましょうって言うとみんな歌を歌ってるし、だからそこが一番大きな違いです。子供がやってることを大人は援助していくっていうのがドイツの教育で、日本はまず先生が何かしましょうって一斉に何かこうさせる、まあ号令命令みたいなのがね、まあ、あのそれに近いものがあって一斉にいつもしてるんですね。だから落ちこぼれちゃう子がいるわけですよね。
できないとね、
できない子がいる。でそういうところが一番大きな違いだと思いますね。
なるほどね、
はい。
で、まあ、その教育なんですが、柿田さんが思うこのドイツの幼児教育のメリット、どういうふうに考えますか？
そうですね、やはりあの子が育つということはもちろんなんだけど、まあ、その生活、遊びを中心にしたその生活というのが結果的にはこう主体性を作るといいますか、自分から行動していく方になれるというか、そこがメリットだと思うんですよね。だから、いつも何か誰かに指示されてから動くんじゃなくて、次はこういうことをすればいいんだっていうのは子どもの方で分かるといいますかね。そこがメリットだと思いますが、まあ、実際室内遊びっていうのが向こうではあの大変充実してて、まあ、手先を使うとか、まあ、小さい頃には手先を使ったり何かこうね、頭を使うとかっていうことをいっぱいやってますしね、それからこうちょっと大きくなるとごっこ遊びとか積み木とか、もうテーマがいっぱいあの環境の中にあるわけですから、そういうものにどんどんどんどん取り組んでいって、大人はいつもその子供を見ていて一番最適な援助をこう考えて手を差し伸べてあげるというか、そういうことなんです。で、日本から行った幼稚園の先生とか一緒に行ったりすると、先生が子供と一緒に遊んでないってびっくりするんですよね。
あ、なるほど。まあ、それだけでも大きな違いがね、見た目であるわけですよね。
そういうことなんですね。
そうですか。わかりました。今朝はありがとうございました。
あ、どうもすいません。まあ、子育てにもし役立つようでしたらね、そうですね、大変嬉しいですけどもね、は
い。また今後ともよろしくお願いします。
はい、またよろしくお願いします。
は
い、
今朝は子供の本とおもちゃの専門店、百姓森の代表、柿田智弘さんにお話を伺いました。では曲をお送りしましょう。